はい、それではダニエル書の2章を、見てください。ダニエル書の2章ですね、31節から今日は見ていきます。で、私たちが前回2章の前半ですね、30節まででネブカドネザルが夢を見、またとそれをですね、この解き明かしてくれと要求しただけではなくて、夢を伝えてそして解き明かしなさいという要求を、このネブカドネザルが、この呪法師や呪文師、呪術師たちに行った、要求したわけなんですが、それできない難題だということを彼らは答えたんですね。2章の11節に、肉なる者と住まいを共にされる神々以外にそれを王の前に示すことのできるものはおりませんと言って、それで王が怒りたけって全ての知者を殺せと命じました。まあ短気だっていうふうに簡単に言ってしまえばそうなのかもしれないんですけれども、彼、ネブカドネザルはただごとではない、このものを気づきですね、でこれに答えられないんだったらば全てフェイクだと、偽物だっていうふうに思ったのかもしれません。で、その中で、ダニエルたちは加点の神を信じています。ですから、彼らとは違うわけですけれども、王の心の内を知るべくですね、しばらくの時を与えてくださるよう願い祈り求めました。そしたら夜に天の神からの啓示が与えられました。そしてダニエルは、王の前で、王がダニエルに対してお前を解き明かすことができるのかと、することができるのかと言った時に、いや私ではないと、天の神がとはっきり言ったんですね。2章の27節にこう言ってました。王が求めておられる秘密を王に示すこと、お示しすることは知者や呪文師、呪法師、占星術師などにはできません。しかし天に秘密を、ごめんなさい、天に秘密を、明らかにする一人の神がおられますと、ここを言ったわけなんですよ。天の神だからこそお店に、見せてくださった夢だったわけですね。そして28節続けて読むと、この方が終わりの日に起こることをネブカドネザル王に示されたのですということです。で、これが私たちが信じている神の確かさ、そしてその神が語られる予言の確かさを表しているわけで、このことを通して天の神がおられることを、この他の神々を拝んでいる人、神を信じていない人たちにも嫌おうなしに認めなざるを得ないというか、認めていくものになっていくわけなんですね。この前も話しましたが、このいわゆる占星術であるとか他の予言とかって言われている人たちがですね、どこまで、この先々のことを話せるかということを考えてみてください。例えば有名な人はノストラダムスですけれども、非常に曖昧な言葉でいかようにでも解釈ができるようなもの で当たってるか間違ってるかも全然分からずですね、いろんなことを解釈した人たちがことごとく間違っているっていうですね、程度のものなんですよね。けれどもこれから見ていくものは紀元前の6世紀ですね、ネブカドネザルが生きていた時から終わりの日に至るまで、将来に至るまでのことをこの神はお見せになったわけなんです。で、それがまだ現在進行形ですけど、今までのところはことごとくその通りになっているわけなんですね。ということで私たちはそのことを確認しながら、そして将来に向かう神の希望ですね、この神が将来を与えるご計画を持っておられるんだと、これを私たちは知ることができるわけなんです。では31節です。王よ、あなたが見ておられると、なんと一つの巨大な像が現れました。この像は巨大で異常な輝きを放ってあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は頭が純金、胸と両腕は銀、 腹と腿は青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でしたということで、巨大な像であり恐ろしい差を抱かせるようなものであり、異常な輝きを持っていて、ただ不思議なことにその輝きが金から銀、銀から青銅、青銅から鉄、最後はなんと鉄と粘土という、この次第に弱くなっていくわけなんですね。では続けて見ていきます。34節ですが、あなたが見ておられると、一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、打ったところがこの下のところですね、この足を打ち、これを粉々に砕きました。その時、鉄も粘土も青銅も銀も金もですね、この下の部分が打たれたんですけども、この上の方も全てですね、皆共に砕け、夏の脱穀場のもみ殻のようになり、風がそれを運んで跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全土を覆いましたということですね。この恐ろしいばかりの人の像が現れて、これが一つの場面、一場面ですが、今度は次に出てくるものが一つの石なわけですね。一つの石で、しかもこれは人手によらず切り出されたものだということです。そして今言いましたように、最後のこの足の部分ですね、鉄と粘土の混じったところにぶつかると、この上の部分も全てが粉々に砕けたと。でここで、この夏の時の脱穀のもみ殻ってこう言ってますけれども、つまりね、全く水分が含まれていないですね、すごく灼熱のようなこの熱によってっていう意味合いもあると思いますが、これね、聖書にね、もうずっと出てくるんですよ。この命ある時にはこの泉が出てきて、水があって青々しくて潤いがあってっていう言葉があるんですけれども、例えば詩編の一編のところに、この主の御言葉を口ずさんで守っていくものはですね、この本当にこの川のほとりにあったこの木のようであるっていうことが書いてありますが、それと逆は罪であったりとか、あとは神の裁きであったりとかするわけなんですね。全く水分がない状況です。だからバプテスマのヨハネが、神が火による裁きを下されるということを言い表すときに、こういう表現を使いました。マタイの3章の12節で、また手に弓を、これなんだっけな、手に、3章の12節、漢字が読めないやばい身ですね、身をもって、手に身をもってご自分の脱穀場を隅々まで掃き清められます。麦を集めて蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされますと、このように、この罪やそういうものを にはもう水分が全くなくて、そして神様が裁かれる時もそのような火によって、焼かれると、そういうものですね。これ似てますね。そしてその最後のところに、そのさっきの石ですね、大きな山となったと、しかも全土を覆ったっていうんですね。でこの山というのが、この後々出てくるんですが、王であったり権威であったり国であったりするんですけれども、それが山を表し、例えばダニエル書だけじゃなくてゼカリア書にもこの山が出てくるし、あとは黙示録にも出てきますね。そういう夢だったんです。でこれはネブカドネザルが見ていて、彼ははっきり覚えていたか、ちょっとおぼろげになってしまったかわからないんですけれども、これは見事にネブカドネザルがその夢を見たと、確認したと思うんですよね。そして36節、これがその夢でした。私たちはその意味を王の前で申し上げましょう。これからは意味です。王の王である王よ、天の神はあなたに国と権威と力と栄誉を授け、また人の子ら、野の生き物、空の鳥がどこに住んでいても、これをことごとくあなたの手に与えて納めさせられました。あなたはあの金の頭ですと。はい。 王の王であるという言葉ですね。これはですね、いろんな王、王国を、制圧して征服して帝国を作った、バビロン帝国ですね。その王であるということで王の王である王よと言って、そしてこの金の頭というのがバビロンそのものであると、バビロンの王であるということがここでわかるわけです。で、国と権威と力と栄誉をですね、この表しているのがこの金の輝きであったわけですね。すごいのはですね、人だけでなくて野の生き物や空の鳥も、その支配を感じ取るぐらいのですね、この強い支配力、主権というものが、ここに書かれています。でこれが605年からですね、紀元前の539年まで続く王国に、帝国になるわけなんです。で大事なのはですね、ここでダニエルが天の神がこれを与えられたんだと。だからバビロンの国と権威と力と栄誉というのは紛れもなく天の国が、天の神がですね与えたものであって、これをですね晩年のネブカドネザルが痛い思いをして教訓として学ぶわけですね。これは4章で学びますが、彼は自分の栄誉、自分の力、自分の権威、こういうふうに言った途端に獣のようになって草をはむようになって、7つの時が過ぎてからですね、理性が戻ってようやくこれは神が与えたものなんだと、まあ、認めたわけなんですね。で39節です。あなたの後にあなたより劣るもう一つの国が起こり、その次の第三の聖堂の国が全地を治めるようになるんです。ここからがもう完全に将来ですね。バビロン帝国、この金の頭の次が銀の胸と両腕ですけれども、その後ですね、メディアペルシャ帝国って言ってるから、まあ、結局メディア国っていうのは吸収されたみたいになってるので、連合軍、ペルシャ帝国って普通言われますね。メディアペルシャ連合軍が都バビロンを倒すことによって終わりを告げます。それが、539年にバビロンが倒れて、暫定的にメディア人の王ダレイオスがね治めるんですけれども、キュロス王が初代の王様で、536年からこの治めていくわけなんですね。でこれもその通りになったんですか。であなたより劣るって言ってます。この銀はね金よりも劣りますけれども、これどういうことかというとですね、ネブカドネザルはね絶対君主だったんですね。で彼の言ったことはそのまま法令になるような権力ですが、ペルシャの国は法令が重んじられていてですね、王をもってしても変えることのできない、そういう、まあ、法治国家っていうかな、法令だったわけです。でこれは6章で、ね、はっきりとね、ほら、王が法令を出したら獅子の穴投げ込まれるっていうのもね、王でさえも変えることができなかったっていうところにも書いてありますけれども、あとはエステル記ですね、クセルクセル王が法を変えられない姿が出てきますが、まあ、こういうことで権力は少し王の中になくなって、まあ、いたと、まあ、いうことができます。でこの国がですね本当に巨大でした。ですね、今のトルコ、アジア、まあ、アジアって言ってもそうですね、メソポタミアから今のこの、トルコですね、だからアジアって言われますけど当時は、そして南はエジプトに至るまでの巨大な帝国です。今のイランですね、イラン、で第三の聖堂の腹と太ももですが、これがギリシャです。紀元前の330年から66年までですね、続くわけですね。はい、でこれが、ギリシャのマケドニア、というところが出てきた王ですね、フィリップって王ですけれども、その息子アレクサンドロス、まあ、英語的にはアレキサンダーと言いますが、アレクサンドロスが当時知られていた世界を制覇したわけですね。ダニエルがここで全地を治めると解き明かしてますが、 具体的にはギリシャとアジア、南下してイスラエルの地域、エジプトまで征服し、そしてペルシャ軍を破ってからはですね、東方遠征、このインドにまで行ったんです。インドですよ、インド。だからこのアレキサンダーっていう、映画があるんですけれども、そのね、彼がね、インドの方まで行くとね、ゾウと戦っていくっていうね、ゾウに乗っているんですよ、馬のに乗ってんじゃなくてね、相手が、そういうのも出てくるぐらいで、もう本当に、当時知られていた世界をですね、もう数年のうちに制覇したんですね。これ今歴史を話してるんですが、これを解き明かしているのはネブカドネツァルの治世の第2年ですからね。だから、603年あたりですかね、紀元前のもう300年後あたりのものですよ。このようにして、予言として示しているわけです。そして第4の王国ですが、40節、それは鉄のように強い国です。鉄はすべてのものを砕いて潰してしまいますが、その国は打ち砕く鉄のように先の国々をすべて粉々に砕いてしまいますということで、紀元前の63年にギリシャに代わってローマが世界を制覇するわけですが、まあ、ここら辺になるとね、この歴史が好きな人たちはね、例えばローマ、なんだか物語だってね、ローマ物語だっけ、塩野さんのね、とかね、いろんなこのローマについての話は出てきますから、よく知られていると思いますけれども、まあ、ギリシャもね、結構知られてますが、それ以上にローマでしょうね。で、この国が鉄のように強い国だと。もうこれはローマはですね、反逆者に対して鉄のような破壊力で有名でした。ヨセフスという人がユダヤ戦記の中でね、ローマ軍がいかにその組織や訓練や指揮において優れていたかを述べています。その 軍隊が強かった。で、このようにしてバビロンからこの、ユダヤ人が約束の地から引き抜かれた以後のですね、この異邦人が支配する世界が鉄の支配による空前の世界帝国になるんです。ですね、北アフリカからヨーロッパのね、このイギリスの方にまで向かってですね、全域を治めて、そしてあっちのこのイラクのあたりまでだったかな、この一気に治めて行ったわけなんですね。だから私たちはこの聖地旅行っていうかね、このイスラエルのみならずですね、エジプトも行きましたし、あとヨルダンも行きましたし、あとトルコも行ったんですけど、全部にはっきりと残っている顕著な遺跡というのがローマなんですよ。ローマですね、ローマの遺跡です。エジプトの方も、エジプトはあんまり見なかったかな。でもアレキサ、あそこですね、どう忘れした、やばい、地中海にある、エジプトの地中海に面する大きな都市ですね。このローマの次の第二の都市があるんですけれども、アレクサンドリアですね。アレクサンドリアも、あそこはローマの、遺跡でたっぷりあって、あと、トリポリっていうのかな、リビアにもあってですね、あそこら辺も全部が、もうローマの遺跡ですよ。ですね。で、もう本当にこの空前の世界帝国になったわけなんです。で、興味深いのはその後ですね、その後じゃないや、その時にイエス様が来られたということです。キリストが来られたということです。そしてキリストが来られて、その命が絶たれてしまうという予言がダニエル書の9章にあります。で、こういうつながりになるわけです。だから私たちが新約聖書で福音書を読むときに、その背景がこの鉄の支配の中のローマの中にあるんだ、この強権の中にあるんだということです。で、そのいかにローマが鉄の支配をしていたかというのは、象徴的なものが、最も最たるものが十字架形です。私たちクリスチャンはとかくイエス様の十字架を見て、ちょっとロマンチックになるかもしれませんが、あれはむごい ですね、当時はイエス様のみならず数多くの反逆者や凶悪犯が十字架刑にされていたわけなんです。で、総督ピラトはガリラヤ人の捧げ物にガリラヤ人の血を混ぜたということがね、ルカによる福音書に書かれてますけれども、もう反逆する者にはですね、容赦ない制裁を加えていくわけなんです。で、そのような中でユダヤ人たちはメシアを熱望していました。イエス様が現れたような時代、イエス様が現れた時代にはもう本当にユダヤ人はローマという異教の国、また人間の支配、これにとことんまで絶望してですね、メシアを待望していたわけなんです。で、そこにイエス様が現れて数々の奇跡を行われて、この方がキリストではないかという機運が生まれてですね、ところがエルサレムに行かれたら、その反逆している者と同じ十字架刑に処せられてたわけです。だからユダヤ人にとってはつまずきなんですね、イエス様のことは。弟子たちもつまずいてしまいました。しかしイエス様はローマを力で倒すのではなく、それ以上のことをされた。死んでよみがえられたわけですよ。それを目撃した弟子たちが、この方こそが来たるべきキリストなんだと述べ伝えるわけですけれども、次から見ていく41節以降を見ていくのが鉄と粘土の状態ですね。足がね、足って日本語って同じ発音なのでね、よくないね。英語だとレッグ、漢字で足って脚っていう足あるじゃない。この足とあとその下の方のフット、フィッね、足違うじゃないですか、ね、これ漢字も違うでしょ。で、次のこの下の方の足っていうのが、これが粘土と鉄なんですね、混じった状態ですけれども、このイエス様が現れて、そしてそのローマの時代にこのイエスが蘇られて、そして聖霊が天に昇られてから聖霊が下られて教会が生まれましたね。で、それでですね、鉄と粘土になっていくっていうのが、これが興味深いなって思うんですよね。教会が誕生した後で人間のこの強い支配が、まあ、ある意味で瓦解し始めたって言ったらいいかな。この旧約から新約への橋渡しをね、このダニエル書はしてるわけですね。キリストが来られたことによって、ある意味で終わりの始まりって言ったらいいんですか、いいですか。終わりの時なんですけど、終わりの始まりが始まったわけですよ、ね、終わりの始まりが来たわけですね。イエス様が建てられているこの教会によって神の国が霊的に地上に介入していると、世の光であり地の塩なんだということをね、私たちは知るわけです。イエス様がハデス、あるいは黄泉の門もですね、この教会に打ち勝つことはできない、天国の鍵を、天の御国の鍵をあなたに与えると、ペテロにイエス様が言われてですね、こういう形で、このなんていうのかな、キックボクシングをしていたらですね、昔モハメッド・アリーのですね、この下のところをですね、アントニオ猪木がどんどんこのローキックで打ってって、結局引き分けになっちゃったんですけども、時間切れでね、彼はもう しばらく立てなくなっちゃったんですよね、エレベーターで倒れたかなんかしてね。ああいう感じですね、今の時代はね。でそういう中で私たち生きていて、でイザヤ書の、ね、26章の5節6節ってすごくね、励まされる御言葉なんですね。貧しいもの、ね、弱いものがそびえ立つ都を引き倒す、踏みつけるっていう内容なんですが、主は高いところそびえ立つ都に住むものを引き倒し、その都を低くして地にまで下らせ、これを投げつけて塵にまで下らされる。足がそれを踏みつける、これを踏みつける。苦しむ者の足、弱い者の足の裏が、苦しむ者の足、弱い者の足の裏がこのそびえ立つ都を踏みつけるって言ってるんですね。このような力が与えられてる。では今度ですね、この足、この足と足の指のところですね、見ていきますよ。あなたがご覧になった足と足の指は、その一部が陶器師の粘土、一部が鉄でしたが、それは分裂した国のことです。その国にはある程度までは鉄の強さもありますが、あなたがご覧になったように、その鉄は粘土と混じり合っています。 その足の指が一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強く、一部は脆いでしょう。鉄と粘土が混じり合っているのをあなたがご覧になったように、それらは子孫の間で互いに混じり合うでしょう。しかし鉄が粘土と混じり合わないように、それらが互いに団結することはありませんということで、これがですね、ローマの、なんていうかな、ローマの延長って言ったらいいでしょうかね、ローマ以後の世界なんです。ローマはなくなってないんですよ、今に至るまで。これから説明しますですか。ローマ帝国は鉄であったんですが分裂したっていうふうに書いてありますが、紀元後の369年にローマが西ローマと東ローマに分かれました。西ローマは476年まで続き、そして、その後ですね、続いてなくなってしまったんですが、西欧の、この西ヨーロッパの方ですね、西欧の国々においてはその影響は今にまで続きます。で、歴史においては紀元80年に800年ですね、ごめんなさい、800年にフランスで、自分たちの国をフランス西ローマ帝国と呼びました。で、そしてドイツは指導者たちが自分たちへの呼び名をカイサルと名付けたんです。でですね、この私が驚いたのはギリシャとかとトルコとか私が行った後にですね、改めてワシントン DC の記念碑とかを見ると、何これ、そのままそっくりじゃん、ルネッサンスだよねっていう感じ。このギリシャとローマの、建造物がことごとくね、例えばあのパンティオンとかですね、パンティオンのファサードっていうんですけど、そこにあのオリンポスの、あの銃の神様のですね、ギリシャの神様のこの、あのこう、なんていうかな、やってる姿があるんですが、あれがね、国会議事堂だったかな、どっからあるんですよ、記念碑に、このアメリカのところのね。あとはでっかい記念碑でね、これがね、なんだっけ、あのエジプトから持ち込んだね、なんだっけ、あれはオベリスクね、これもあのあるんだよね、でっかいのがワシントン DC に、ね、こう全部このね、あとね、ワシの紋章、大好きアメリカね、これは東ローマ帝国の方で使ってた紋章ですよですね。こうやってね、あのね、ずっと続いているんですね、このヨーロッパと、あのアメリカではギリシャとローマへの憧れがずっとあって、鉄の影響が残っています。東ローマはこれがね、1453年まで続いたんですよ。すごくないですか。ローマ帝国の正式に国境、あの国、ですね、313年にミラノ勅令か、そしてすぐに間もなくしてコンスタンティヌスがね、この皇帝が遷都したんですね、ローマから、このビザンティウムという、このギリシャ人の植民都市に移動して、で自分の名前つけたわけです。コンスタンチノープルと言います。コンスタンチノープル、今のイスタンブールですですね。で、すごかった、私たちは見に行ったんですね。1000年以上も続いたこの帝国、彼らは真面目にこれを考えてました。 次こう言ってますね。彼らはそれを世界の終わりの日まで続く地上最後の帝国であると信じた。でもう一つ、東ローマ帝国が常に追い求めたのは神の国を地上で作り出すということであった。で、ハギアソフィアというですね、聖堂ですね、見ましたけれども、本当にびっくりしました。でかい、でかい、すごかった。だから彼らは真面目に世の終わりまで続く千年王国のような、神の国のような栄華、それをですね、自分たちが持つ。で、皇帝はキリストの代理人と信じてですね、こうやり続けていったわけですけれども、現実はどんどんどんどん弱くなっていくわけです。そして最後はオスマントルコの勢力によって都が陥落して、イスラム勢力が支配するようになるわけです。ところがですね、 この東ローマの影響力はロシアに移っていくんです。さりげなくこの正教会、このギリシャ正教会のこの正教会の影響がね、このロシア正教会とかウクライナ正教会とかね、あっちの正教会によって、そしてロシアが第三のローマと自分たちのことを言うようになります。だからローマが最初のローマ、第二のローマがビザンティンですよ、この、コンスタンチノープルです、東ローマで。第三のローマと自分たちが言うようになって、それでローマ帝国の伝統を今も受け継いで、ずっと国王は自分たちをツァーと呼び、今のプーチンさんは自らをツァーとしたいと言われてるんじゃないかとまで言っていて、ソ連が崩壊しようともですね、ローマの性格は、混ぜてロシアの性格は変わっていない。この強国の地位を得るべくですね、今現在進行形で動いているわけなんです。で、ダニエル書の7章で詳しく説明しますが、足の指は何本ありますか？普通片足は5本ですね。全部で10本ですね。はい。で、時々そうじゃない、例えばペリシテ人でダニエルのダビデのね、勇士が戦ったのは26本、何本あったかな、すごい数あったんだよね。それはちょっとのいてて10本でしょ普通。で、獣が出てきて10本の角があるとあって、それがね10人の王だっていうふうに解き明かされているんですよね。だから後々10の支配権ができていくという、しかし一つにはなかなかならないと、人間が作為的に世界を一つにしていこうとしている、この連携して連合していこうとする、そういうことです。私ちょっと皮肉を込めて言いましたが、連合していくありますよね、国際連合ですね、あるでしょ。そしてヨーロッパ、このローマがあったところでは欧州連合ですね、 EU ですよ、ヨーロピアンユニフィケーションですよね。でそして、ヨーロピアンユニフィケーションでユニオンですね。で彼らはユニフィケーション、この統合しようとして、経済統合は終わりましたけれども、次に政治統合ということも考えていき、何でもかんでも一つにしていって支配しようというものがあって、このローマの亡霊みたいなのはいつもいつもあります。で、西欧のいわゆるリベラルと言われている人たちの価値観というのは、いつも世界を支配しようというふうに思うわけです。これ本当面白いですよ、本当に面白い。これちょっと説明、理性で支配しようとするんですね。そしてキリスト教っぽく見えていて、キリスト教の影響あるからね、でも全然反キリスト的なんですよ、すごくね、人間中心なんですね、理性中心なんですね。でそういうものが平気で、この行われていくというですね、この亡霊みたいなものがずっと続いています。でその亡霊に私たちは巻き込まれていくわけですね。日本も西側諸国に入ってますから、モロチョンに受けていて、それがね明治維新から起こったわけですよですね。で欧米列強の中でもみくちゃにされていきですね、そしてイエス様の言われた国は国に、また民は民に対抗する時代になり、世界の大戦が2度行われて、続きって言ってもいいかもしれませんけどね、第一次世界大戦があって、それで新しい秩序を作ろうと思ったけど、結局第二次世界大戦に入っていって、で国際連合が生まれましたけれども、今それを根底からなんか揺るがすようなことがボツボツボツボツ起こってきていて、第三次世界大戦になるんじゃないかと言われている、そういう時代に私たちはいて、そのグローバル主義ですね、グローバル化、全てが一つになっていくという世界政府的な動きがもうどんどんどんどん起こっていってんだけど、なかなか一つにはなっていないという、粘土が中に入っているので一つにはなっていないということであります。でここじゃあどうなるのっていう詳しいことは、7章を待って8章を見て、私特に7章ですね、そして9章もそうだし、 あのずっとそうだね、その以降ですね、見ていくわけですが、けれどもこの 人の像について最後のクライマックスがこの人手によらず切り出された石だったじゃないですか。それが次の解き明かしです。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他のために渡されず、反対にこれらの国々をことごとく打ち砕いて滅ぼし尽くされます。しかしこの国は永遠に続きます。それは一つの石が人手にはよらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのをあなたがご覧になった通りです。大いなる神がこれから後に起こることを王に告げられたのです。その夢はまさ夢で、その意味も確かですということで、この石がことごとく打ち砕き、この石は像は全滅して大きな山となりますが、これが今までは人間の栄光の輝く権威のある人間の国だったところが神の国に移り変わるというこの幻であります。永遠の国、神の支配される国、神の国の到来が書いてあるわけです。どのようにして神の国が到来するかというと、人手によらずに切り出された石ということで、人手ではないということですね。イエス様は聖霊によってマリアが身ごもった後にお生まれになった方です。神の子であられる方で、人手によらなかったということですね。そして、永遠に滅ぼされることない天の神の国ということを思って、イエス様はマタイの6章の10節で、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにと祈りなさいとイエス様が言われて、そしてそのイエス様は、人手によらず切り出された石はですね、この捨てられてしまったわけですよね、十字架で。ルカの20章の17節に、これは詩篇からの引用ですけれども、家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったと。これずっと石が続いてるわけですよ。でこの石のイメージっていうのはですね、あのイスラエル行くとすごくわかるんですけども、石だらけなんです。木で作られている家っていうのは超珍しいです。石です。でその石っていうのはいつまでも残るわけです。さっきのローマの遺跡もそうですけれども、ずっと残っていくんですね。で、岩の中に入ったら安全です。ですなので、神救い主を石と形容することが聖書では非常に多く、このようにして人手によらず切り出された石としてイエス様はご自分のことを語られていて、そしてですね、イエス様はルカの20章の18節で、誰でもこの石の上に落ちれば粉々に砕かれ、またこの石が人の上に落ちればその人を押し潰しますということで、このダニエル書2章のね、この粉々に砕くということを引用されたんですよ、彼らに対して。どうでしょうか、すごくないですか。これがさっきも言いましたように、紀元前の603年あたりに与えられた夢ですね。そしてこのようにして石が来て、まあ捨てられたけれどもよみがえってですね、生ける石となってくださり、そして後々戻ってこられて人間の国を粉々に砕いてですね、そして神の国を全土に満ちる、神の国を打ち立てられる、神の国の王となられるお方なわけです。私はこの幻を決して見失ってはいけない。私たちがどんなにいろんなことが起こっても、御国を来たらせたまえ、またはマラナタという言葉をね、初代教会の人たちは挨拶言葉にしていたと言われますが、主よ来てくださいという言葉です。私たちはそのようにして日々を生きていきます。もちろん今生きている時にただ待ってるだけではなくて、 任されたものがあって商売をしなさいと主人にしもべが言われたように、私たちは商売をしていきますけれども、本当にこの時代が終わるためには、つまり神の国が来るためにはイエス様が来なければいけないわけですね。それでネブカドネツァルは王はひれ伏してダニエルを拝し、捧げ物と香ばしい香りを彼に捧げるように命じた。王はダニエルに答えた。あなたがこの秘密を明らかにすることができたからには、あなた方の神こそ神々の中の神、王たちの主、また秘密を明らかにする方であるに違いないということで、このネブカドネツァルがこの天の神の証に触れたわけですよ。それで感動してですね、あなた方の神こそ神々の中の神、王たちの主、また秘密を明らかにする方であるに違いないと言ってですね、まあこうなんか正し、まあまあ彼なりのね、正しい応答をしたんですけれども、まあまだまだ信仰には至ってないってことはよくわかりますね。一つはね、ダニエルにね、生贄捧げてどうすんのっていうね、異教の多神教の神々を拝んでいるわけですよね。あのこれ拝んでいる王だからこうなってしまうわけです。あのコルネリウスでさえですね、覚えてますか、ペテロの、あの前にあのペテロによって信仰を持ったですね、コルネリウスでさえですね、ペテロが来たらひれ伏そうとしたんですね。それは私は同じ人間だからって立たせたんですけれども、まああのそうなってしまいがちですよね、多神教を信じている人たちは。であなた方の神こそってこう言ってるんですよ、ネブカドネザル。これ2つ目の間違いです。自分の神になってないんです、うん、たくさんの神がいる中で、このバビロンのマルドクとかこのネボとかそういう神がいる中で、あなた方の神こそって言って競争に勝ちましたねみたいな感じで、このネブカドネザルが言っているわけですけれども、自分自身の神になるまでは時間がかかったわけです、まあ、これは4章で見るわけですけれども、彼自身が砕かれてこの方を自分の神として行く必要がありますけれども、まだそこには至っていないわけですね。どうでしょうか、これ私たちの励ましになりますよ。これほどの大きな啓示が与えられても一発で信じることはなかった。人の心というのが忠実な真実な証が忍耐を持って立てられていくことによって、神の時期に神が良いとされた時に人は砕かれるわけですね。一発っていうこともあります。これはいいよね。もう精霊に導きでバーンって言ってね。いや時々います、そういう方ね。うん、時々います。もう何の迷いもなくですね。けれども、そうではないですね。ネブカドネザルこれだってあのまだ若いですよ。だって統治してからね。で晩年でようやくですから彼は。ということですね。です、じゃあ最後読みますね。そこで王はダニエルを高い位につけて多くの素晴らしい贈り物を与え、バビロン全州を治めさせて、バビロンのすべての知者たちを司る長官とした。王はダニエルの願いによってシャデラク、メシャク、アベデネゴにバビロン州の行政を司らせた。しかしダニエルは王の宮廷にとどまったということで、また高い位につけてですね、あのエジプトでのヨセフと似たような感じですね。王の次の位じゃないんですけれども、まああのこのあの全ての知者たちを司る長官としたと。これまでのね、呪法師とか呪術者とか彼らを司る長官にして王の側近になったわけですね、簡単に言うとね。そして他の3人をダニエルの願い、ダニエルが願ってバビロン州の行政を司らせるわけですね。だからこの一番中心の州ですね、バビロンの都の州、これを司らせることになったわけです。でこれがね、実はね、運命の分かれ目みたいなところがあって、3章でダニエルは王の宮廷にいたので金の像が出てくるんですけど、拝む必要がなかったっていう背景になっていきますけれども、行政官だったのでこの3人は、なので出席しなければいけなかったわけなんですね、まあ、こうつながるわけですけれども、このようにして今日2章の後半のところというのが、なんていうのかな、建物でいうと、この土台ですよ。なんていうんですか、あの工事は、ね、この建物を建てる時のこの土台を作る工事ですね。ここから
この神の異邦人の時と言われる時のこの、ご計画の、下地ですね、これを今日は私たちは見ましたですね。ここから細かくですね、さらに神は、この啓示をですね、ダニエルに対して与えられて、そして積み上げられていきますけれども、この大まかなことは今見ることができましたですね。この人間の国があって、そしてどんどん国が変わっていきます。横暴、そして、それがだんだん人間のが混沌化していってですね、この国がですね、在り方がですね、そして最後はですね、この神の国が来るんだと、永遠の国が来るんだと。でその要になったのが人手によらず切り出された石であって、その方が捨てられた石にもなった、そのイエス・キリスト、私たちはさっきも歌いました十字架につけられたキリストで蘇られた方ですよ。この方がそうなんだということなんですね。私たちは小さきものですけれども、イエス様言われました、小さい者たちの中に神の国があるんだということですね。多くの箇所でね、悩む者たちが神様は国会に見てくださると、幼い者たちの口を通してこの敵を打ち破ってくださったとか、このようにして私たちの一歩一歩の自分が砕かれてって弱くされてって、その中で神様により頼んでいくところに王たちをも動かすような神の大きな力が働いているんだということをですね、決して忘れないでいてほしいですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして人手によらず切り出された石によって大きな山とせしめてくださる方であることを覚え感謝いたします。主よ、私たちがこの一歩一歩聖霊の力によってイエス様に歩んでいって、そして本当に姿に変えられていって、そしてその中で御国が来るように願っていくものとさせてくださいますよう、よろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。